はい、どうも、雪国から来ました一円でございます。これ今 何月や、1月15日ですか、撮ってるんですけどね、僕は去年の12月24日から先ほどまで札幌にねずっとおりました。まあ1日だけちょっと新潟に行きましたけど、まあ札幌で3週間ぐらいですかいたんでね、もう吹雪に慣れましてね、僕初めてですよ、40年間生きてきてね、ダウンのコートのねフードをかぶって街を歩くっていうね、まああいうのは不良のお兄さんしかやってないと思ってたんですけど、まあ雪が降ってるんでね、まあそんなことはどうでもいいんですけども、でまあ東京に今日来ましてね、もう寒いな寒いなってみんな言うんですけどね、バカ野郎と、これのどこが寒いんだよみたいなね、すっかり北海道に染まってしまった一円が今日もお送りいたしましょう。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスにビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えしますと、もうすっかりこう北国の人になってね、ビジネスって言いましたけどね今ね、まあまあそういうことじゃないんです、ただ噛んだだけです。いや今日はね、何をお話ししようか今一生懸命考えてたんですけど、まあ昔のね僕のポッドキャストね、2年ぐらい前の聞いてたんですよ。いや俺おもろいこと言うなとか思いながらね、過去のポッドキャスト聞いてたんですけどね、ふと目に留まったのがね、去年の、いや去年じゃない、一昨年でもない、2013年の10月にですねお届けしているポッドキャストなんですよね。消費税が来年上がりますよと、ね、皆さんちゃんと消費税増税してもお客さんが離れないような対策練ってますかみたいなね、もう2013年の10月にこんなお話をしてたんですけどね、いやいいこと言いますね僕ね、もう自分が何喋ったかあんま覚えてなかったんですけどねでまあこのね2013年の10月にこれをお伝えして、翌年の2014年のね4月1日、まあ消費税が 5% から 8% になったわけなんですけども、さあそっからね今1年10ヶ月ぐらいですか経ちますけど、皆さんのご商売どうでしょうね。まあまあ私もまあ今もねいろんなこう全国で公演で回ってますけどもね、まあ増税の影響をもろに受けてるところと、いやそうでもないですけどねみたいなねところになんかね綺麗に分かれてるような気がするんですよ。でまあ話を聞いてるとね、まあ2013年私何を言ってたかというと、買い控えられる商品と買い控えられない商品がありますよと、で明確な意思を持って、お客さんが消費をするというまあお店とか会社ってね、お客さんは買い控えないですよなんて言ってたんですよね。いや本当にお前そんなこと言ってたのかみたいなね、過去 のアーカイブ探すのめんどくせえからって今適当なこと言ってんだろうと今疑ってるあなたね。それではじゃあ2013年10月31日のポッドキャストちょっと聞いてみてましょう。なのでこれだけ譲れないというものっていうのは、おそらくね税金が上がって値段が上がってもやめないんですというお話を私に行くんです。つまり商店主の人であれば、いや私はここのケーキが好きだからとかね、で買ってるお客さんって 3% の増税が苦になるかというと全くならないんですよね。だからファンを作っておきましょう、あなたから買いたい、このあなたの商品が欲しいんだという人を今のうちから作っておきましょうねと。ね？ね？ほら、まあ同じ声ですから本当に前のかどうか疑わしいなと、まあそう思ってる方もいらっしゃると思います。まあぶっちゃけね、前の文字に起こしてね今読んだだけなんですけども嘘です嘘ですまあまあ本当かという方はね、その2013年までちょっと遡っていただいて10月31日配信分ね、また聞いていただければと思いますね。でね、まあ1年経って2014年動画終わって、 で蓋を開けてみるとね、面白いことが起きてたんですよね。何かというと、あの東京ディズニーランドがですね、まあ、ディズニーシーもですけど200円値上げしてるんですよね。増税の価格転嫁で、でまあ200円値上げしましたディズニーランド、買い控えられたかというとですね、昨年、まあ昨年じゃないな、その年より1年前2013年よりも入園者数は増えておりました。つまり買い控えられなかったんですよね。なぜかというと、まあ、ディズニーランドに行く人っていうのはなんかたまたま通りかかったからフラッとディズニーランドに入りましたみたいな人はいないわけですよ。みんなそれこそもう1ヶ月も2ヶ月も前からね、あの日に俺はディズニーランドに行こうと思って明確な意思を持ってディズニーランドに来てるんですよ、ね。よかったよかった、俺の言ってること間違ってなかったみたいなね、ほっとそのデータを見てね、一安心つきました。ですから皆さんのご商売でも、いやあそこのあれが欲しいんだとか、あの人のあのサービス使いたいんだとかっていう思ってるお客さんっていうのは、ね、まあ私のこう接してきた今のね経営者の皆さんの話だけで言うと買い控えられてはいないんですよね。ただね、まあ消費税っていうのはね、預かり金としてまず消費者から預かって、でそれ納税するんですけども、なんか売り上げが増えた錯覚に陥ってですね、納税する消費税を使い込んでしまってえらい目にあったという、まあ、経営者さんはたくさんいましたけどね。それは皆さん注意してくださいよ。売り上げが増えたんじゃないですよ。税金の分預かる金額増えたんですよとね、なんか最近そんなこと言って回ってますけども、やっぱりそうなんですよ。明確な意思を持って購入するお客さんっていうのはね、買い控えの対象にはならなかったねっていうのが私のまあ肌感覚ですよ。でね、もう一個私2013年のね10月に言ってたのは、安いから買ってるお客さん買わなくなりますよと。つまりこれ使うかどうかよく分かんないけど、まあ、とにかく安いから買っとくかみたいなね、こういうお客さんは減りますよっていう話をしましたね。さあそこから3年ぐらいですか、2年半経ってどうでしょう。激安チェーンとかね、100円ビールの居酒屋とか、最初の1杯50円みたいなね居酒屋とか、どれでも100円とかっていうお店は、さあ皆さんの周りから増えたでしょうか減ったでしょうか、ね、明らかに減ってますよね。まあ、100均のお店なんかも、まあ、ちょっと苦戦してますよね。やっぱりね、安いからという消費意欲っていうのが削がれちゃうんですよ、ね。これもまあ、よかったよかったと、ね、ホラーにならなくてよかったなというふうに私は思ってます。ですからまあ、来ますよ、来年また 10%。消費税が増税された時、同じ現象が起こりますよ。もう人間忘れてますからね、 5% から 8% になった時のことなんかもう我々忘れてるじゃないですか、ね、缶ジュースはもう130円で当たり前だと思ってるじゃないですか、ね、そんな時にまた 10% に増税されると同じことが起こるので、皆さん何をしなければいけないかというと、買い控えの対象にならないように明確な意思を持って買ってもらう仕組みを作るというのと、まあ、安売りですよ、お得ですよっていう売り方を極力控えると、これを引き続きやりながら、あれからまあ2年半経ちました。今日はもう一つね、皆さんにこの来年 10% になる時にまでに何をしとけばいいのかというお話をもう一個だけね、今日はしておきたいと思います。
一円和彦の日本の入りは、
いや、まあまたですね、2017年ですか、消費税が 10% になりますよと、景気が後退しますよとかね、買い控えが起きますよとか、家計を圧迫しますよなんてこうやいのやいのね、もうマスコミの皆さんが言うのでね、うわーってなるんですけど、あれなんですよ、消費税の額を見比べてね、 5% の時と 8% の時の消費税の額を見比べて買うか買わないかを判断した人なんて多分いないですよね。例えばまあ1万円の商品を買おうと思ってましたと、消費税が 8% になりましたと、1万800円かと、前買ってたら1万500円だったよねと、300円も税金が高くなったからこの1万円のこれ欲しいけど買うのやめたってやった人ね、さあどれぐらいいるか、ね、多分ねいないですよ、なのでこれ心理的なものでね、税金が上がった、家計が圧迫される、 老後生活できるんだろうかとかね、なんか家賃払っていけるんだろうかとかね、なんかそういうえも言われぬ不安感に襲われて、で結局買い控えをするだけなんですよ。ですからね、まあ私もね、まあ、会社でもこうホームページを作ってもらったりとかですね、なんかいろんな仕事発注しますけど、消費税の額なんて見て決めたことないですからね。こっちは消費税が3000円安いぜみたいなね、そういう買い物の仕方で一回もしたことないですし、でまあ個人的もそうですけど、こっちの居酒屋は枝豆が380円になっちゃったぜと、じゃあ370円のあっちの居酒屋に行こうなんてね、一回もやったことないですよ。でまあそもそもですね、人って忘れるんですよね。いいことも悪いこともね、全部忘れるようにできてますね。もういいことだけは覚えておきたいんですけどね、でもそんな都合良くなくて、いいことも悪いことも忘れるようにできてるので、今日も僕は元気にこうやって生きてられるんですね。過去の悪いことも全部忘れちゃうのでね、楽しく生きてるんですけどもいいとして、例えばね、皆さん年末忘年会とか多分行った人多いと思うんですけどね、そこの居酒屋のメニューが消費税 5% 時代にどうだったか覚えてましたか？覚えてないですよね。で消費税が 8% になったので、なんかこのもやし炒めの量が 20% ぐらい減ってんじゃないかとかね、そんなこと思いながらご飯食べた人っていないと思うんですよ、ね、生ビールが390円、これは買い控えなきゃって思った人いないんです。だからその価格差を意識して買い物してる人って実はいません、いません。絵も言われぬこう増税になってこうなって、ああなったらこうなっちゃうんじゃないかという不安感が買い控えの原動力ということはですよ、消費税が 10% になっても買い控えられない方法っていうのはですね、まあ簡単なんです。お金を楽しく使ってもらえればいいとこれだけなんです。まあ、そもそもね、まあ、人間忘れるって言いましたけど、それと同時にというかね、買い物が楽しくない人なんていないんですよ、ね、誰でもねお金使ったら楽しいというかね、だから物を買うっていうのはね、もう楽しいことなんですよ。でこの楽しみのためにお金を払うっていうのは、まあ、将来不安だけど今が楽しきゃいいやというね、この享楽的な人間のそもそもですよね。まあ老後のことは老後考えるとして、今楽しかったらいいんじゃないのって誰もが思うんです。まあそれを自制できるかできないかだけで、私自制できない日本代表ですけどね。まあ楽しくお買い物をしてもらうというのは、この不安感に勝つという意味ではね、もう最強なんですよ。ね。で、まあ楽しくって言ってもね、あれですよ。わーい、楽しいな、パッパラパーみたいなね、お金の使い方じゃなくて、例えば、まあ私の会社で言えばね、もう動画をいっぱい作ってね、PV を作ってみたりね、まあこのポッドキャストもそうですし、ホームページもそうですし、これを作ったらこんな売り上げが上がるんじゃないかとかね、こういうことをやっといたらこういうビジネスにつながるんじゃないかっていうワクワク感ですね。ワクワク感。あ、今いいフレーズが降りてきました、ね、楽しみというかね、こうワクワクしながらお金使ってもらう。まあ洋服なんかにしてもそうですね、これを着てコンパに行ったらモテモテなんじゃないかなとかねキャス的なんて言われるんじゃないかなとかね、っていうこのねワクワク感っていうのはですね、やっぱこう不安を払拭してなお余りある感覚ですから、つまり皆さんは何が言いたいかというとね、うちのこの商品を買うとあなたはこういう風になれますよ、どうワクワクするでしょっていうようなアプローチですよ、ね、このアプローチで言うとお金を使う不安、ね、お金を使ったらこうなっちゃうんじゃないかなっていう不安を払拭する大きな材料なんです、ね、ですから、まあ、今までの、ね、主流っていうのはこれがなかったらこういう風になりますよっていうね、この恐怖を煽る、ね、マーケティングはなんか流行っちゃったんですけども、そうじゃなくてね、不安を感じているところに恐怖を、ね、押し付けてもですね、余計財布の紐を締めるだけですから、不安に思ってるんだからそれを打ち消すような、さああなたこの買い物をするとこんな風になれますよ、ほらほらほらほらみたいなね、まあ、こういうアプローチで商品を販売していく、提案をしていくと、まあ、増税関係ないんじゃないかなって私思ってます、ね。でまあ、あとはね、これはまた別のやり方ですけどね、まあ、一つだけお伝えしておきますって言ってもね、まあサービス精神旺盛な私は2つお伝えしちゃうなんていうねあれですけども、もう1個はね、お客さんのもう生活の中に完全に入り込んでしまうと、インフラ化してしまうということですよ。 まあ、インフラ化で分かりやすいんですけど、あの JR が値上げして JR 乗らなくなった人いますかと。いないでしょ。いないんですよ。こういうふうにね、もうこれ毎日使うもんだと思ってたらね、まあ、あのそもそも第2弾今日はいきますけども、そもそも人はね変化を嫌うんです、ね。今これを使ってるのをやめて、ね、JR 使ってるのをやめて市バスにしようかな、市バスじゃないな、都バス、まあ、何でもいいですけども、バスにしようかなとかね、徒歩にしようかなじゃなくてね、いやもう電車はもう私の生活の中から切り離せないものだと、こう思い込んじゃうんですね。変化を嫌いますから。なので、まあ、お客さんのこの生活の中の一部になってしまうと、まあ、税金が上がっても仕方ないよねということで、まあ、これは買い控えの対象外になりますよと。まあ、でもこれはね、できるできない業種たくさんあると思うんで、まあ、できるとこ、できる人はこれをやっていただければと。まあ、皆さんに共通してできることというのは、さっきお話ししたこれを使うとあなたはこういうふうになれるんですよというね、このワクワク感を抱いてもらうというか、お、なるほど、それを買ったら俺はこんなことができるかもしれないという感情になっていただくというのが、増税に打ち勝つ、まあ、最強のですね、マーケティングというか販売というか営業というかの、まあ、方法なんじゃないかななんて思う次第です。一円勝彦の日本の生え際。でね、まあ、8% になった時にね、あのさっきうまいこと言った例なんかもお話ししましたけど、ダメだった例いきましょう。どこやったの、中小企業庁どこか忘れましたけど、が消費税価格転嫁のためのガイドラインみたいなね、ガイドブックみたいのをね、たくさん作って配布してるんですよ。でその中にこれ書いちゃダメだろうって思う、私が思うことが書いてあって、それを実践した会社やお店がね、しんどくなっちゃったんですよ。これ何かというとね、あの使っていい値引き表現と使ってはいけない値引き表現がありますみたいなことが書いてあるわけですよ。で使ってはいけない値引き表現、消費税 8% 分値引きします。で使ってもいい値引きの表記事例、 8% 還元です、これは書いていいですって言うんですよ。要は消費税分を負けますって言っちゃダメだけど、 8% 割引しますっていうのはいいですよっていうわけですよ。なんだそらみたいなね。要は消費税っていう言葉入れるか入れないかだけの差なんですけど、その文言を使っちゃダメですよって書いちゃってるんですよね。でこれを見て、そうかその手があったかなんつってね、で 8% 割引セールっていうのをやったお店や会社が結構あったんですよ。まあ、あの売る側としてはこう思うんですよ。 3% 増税されて消費税が 8% になる、うえー、消費税が 8% かよっていうので、消費者は買い控えをするんだ、であればその 8% を割引きますよって言ったら、消費者はおってことは結局消費税ゼロになるってことか、よーしなんていうことでお店や会社に殺到するだろうと思ってね、 8% 引きセールとかやるわけですよ。結果どうなったかというとね、利益が激減ですよ。まあ普通に考えたら分かるんですよ。 8% 割引したって、割引して販売した価格の 8% を事業主は消費税として納めないといけないですからね、結局 92% しか残らないわけなんですよ。なのに目の前のお客さんが減るのが怖いがゆえに 8% 割引きますよとかってやっちゃって、で、お客さんは確かに減らなかったかもしれません、減らなかったかもしれないけれども、何が減るか、利益が減るわけですよ。で利益を減らしてお客さん維持してどうするんですかっていう話です。でね、もう次の策をちゃんと考えてるのはいいですよね、そういうなんかちょっとキャッチーなフレーズでお客さんをグッと引き止めて、プラス次からはちゃんと利益の出る金額で商品を買ってもらうんだという方策がきっちりできてはいいですけども、単に目の前のお客さんが減っていくのが怖いので、うわ怖い怖い怖い怖い怖いと思って 8% 割引いて、いやお客さん減らなくてよかったね、なんか消費税の買い控えうちは回避できたねなんてほっとしてもね、1年後地獄見るわけですからっていうやり方はね、もう絶対やっちゃダメです。もう絶対やっちゃダメ。今度の10%の時もそうですよ。 ね、もう物知り顔でいろんな人が言うんですよ。消費税が 10% になるとね、 8% の時は端数が出るので計算がしにくいですよと。でも 10% になると即座に計算ができてしまうので消費者は買い控えをするんですとかってね、嘘ですよこんなのね。でそれを真に受けてね、そうか計算しやすいから買い控えかと、であればその 10% 割引セールをやればお客さん維持できるんじゃないかなと思ったら、利益ほとんどなくなりますよ皆さんね。っていうのは絶対にやらないようにね、私は念を押しておきたいと思います。一円勝彦の日本の生え際。いやですからね、まだ、このポッドは1月の何日かに配信ですけども、まだ1年ちょっとあるわけですよ、ね、次の 10% ウェーブが来るまでにね。でその間に皆さんにやっておいていただきたいこと、本当に買い物を楽しんでもらうというかね、ワクワクという感覚を持ってもらう、そのためには皆さんが何をすべきか、皆さんの商品やサービスを使うと消費者の人、お客さんはどうなれるんですか、これをねちゃんと言葉にしておいてください。私のこの商品を買うとあなたはこうなれますよとね。例えば私のね、今日はなんかリピーター創出コンサルタント的なお話をずっとしてますけども、私のコンサルティングという商品サービスを買うと皆さんのビジネスのリピート率が上がる、つまり利益率が上がったりだとか、皆さん自身も顔なじみのお客さんが増えて楽しく商売ができたりだとかっていう風になれるんですよっていうからね、じゃあちょっとお願いしようかなってなるわけですよ。これと同じように皆さんの商品やサービスを使うとお客さんにはどんな明るい未来が待ってるんですかと、これを文章にして目に見えるようにして耳に聞こえるようにしてちゃんと作りましょう。でこれを営業やセールスのトークに使っていくということです。これがないと困りますよとかね、万が一のためにこれを備えておきましょうではなくて、これがあるとあなたはこうなれるんですよという明るい未来をイメージできる、こういう文章をしっかりと明文化しておくというのをね、もう1年もあればできますよ、ね、やっときましょう。でもしちょっと難しいなという方はですね、ぜひ、私のホームページからですね、コンサルティングのご依頼をいただければと思いますけどね。でもできますよ、皆さんその商売の専門家ですからね。皆さんの商品サービスを使うとお客さんにはどういう明るい未来が待っているのかを明文化する、5回言いましたよ今日ね、これを必ずやっておきましょう。ということで日本の生え際、次回も粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。お相手は円一こと一円勝彦でした。ではまた木曜日。1日餅9個はあかんやろ。